はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは英語は絶対勉強しておけということでお話をしていきたいと思います。これはバスケットボールの指導者の方全員に向けたメッセージでもありますし、これからバスケットボールを高いレベルでやりたいと思う、選手ですね、中学生だったり高校生だったり、これからね頑張りたいと思っている選手は絶対に英語は勉強しておこうということをお伝えしたいと思います。この話をねしようと思ったきっかけは、なんといっても今話題の河村勇輝選手ですね。オリンピック、ワールドカップでの活躍、これが世界中に注目をされてですね、今なんと開幕直前の NBA のねメンフィスグリズリーズのキャンプにいるということになります。メンフィスグリズリーズといえば、あの渡辺裕太選手が所属したチームでもありですね、日本人に非常にこう縁があるのかなということで、すごくあのそういったものを感じますけれども、河村選手が横浜 B コルセアーズから移籍という形になるのかな、一旦ですねアメリカの方に行って、NBA 入りを今戦っているというところですよね。キャンプ2日目の様子がですね YouTube とかで流れていまして、今のこの時代だからこそ、そしてバスケットボール人気高まっている今だからこそですね、ものすごくこう、リアルタイムでその動画が見られるということがすごく喜びなんですね。このチャプターのリンクにその河村選手の様子貼っとくので、もしよかったら見てみてください。で、結構メディアで話題になっているのはですね、英語が河村選手喋れるというところですね。地元メディアへの、あの質問に対しても、英語で答えているというところと、通訳なしでね、単身アメリカに向かったというところも、メディアに書いてあって話題になりました。通訳ついてないっていうことに関しては、当然その、人件費かかりますのでね、その辺の問題も当然あるのかなというふうに思うんですけれども、やっぱり通訳を介してだと、コート上で生きた会話ができないから、自分自身で英語を喋りますと。自分の中では英語はまだまだだけれども、勉強してきたことなので、なんとかやっていきますというような、そんなコメントも残されております。で、やっぱりね、これもし、河村選手が、ものすごくこう、バスケットボールが上手くてね、あのレベルでやって、いけたとしても英語が全くゼロだったらこのチャンスは多分ないと思うんですよ。逆に言うとね、河村選手はこの日のために英語はずっと勉強してきたっていうことだと思うんですね。はい。基本的に河村選手はずっと国内リーグで活躍された方なので、当然外国人、スタッフ、外国人選手と会話するっていうことはねもちろんあるにしても、そんなにこう本当に英語が必要な環境で生活されていたわけではないと思うんです。で、日本代表に入ったのももうずっとね国際大会が国際経験が豊かな選手ということではなくて、そもそもまだ23歳のね選手ですし、本当に英語勉強しようと自分で思わなければしなくても済んできた、そういう選手生活だったと思うんですね。ただいざね、いざ NBA 入りのチャンスが来ましたということで、もうこれは一生に一度のチャンスみたいな感じでね、アメリカに飛び込んだ時に、自分はある程度英語が喋れますと。で、コーチが言ってること、選手が言ってること、これもある程度聞き取れますというレベルにまで、英語はもう事前に勉強しといたっていうこと、ここがもう素晴らしいと思うんですよね。もしかしたら、使わないかもしれない。別に使わなくても、日本の中でね、やる分には大して困りはしないけれども、やっといたっていうところにね、私は本当に、河村選手のやっぱり素晴らしさが、感じ取れました。はい。動画の方を見てですね、キャンプでの様子を見るとコーチ陣がこう言っている、それから選手同士練習中にこう喋りますよね。そういう時に聞いてちゃんとうなずいているし、もちろんその、受け答えもしているし、ハドルを組む、選手同士こう丸くなって円陣を組んで話をするじゃないですか。そのハドルの中心にむしろ河村選手がいて何か発信しているというようなことをする、見る限り、ほとんどですね、ちゃんとコミュニケーションは問題なく取れてるんじゃないかなというふうに思います。それから、キャンプのそのインタビューのところでね、冒頭でも言いましたけども、地元のメディアに対してもちゃんと英語に聞いて英語で答えるというようなことをやっていて、で、日本人のメディアに対しては日本語で答えてるんですが、まだまだです。自分の英語まだまだです。っていうのことを言いながらですね、これ、もうすでにちゃんとコミュニケーション、会話、成り立ってるレベルなんですね。だからこれはね、今の若い子たちには刺激になるんじゃないかなと思うし、それこそ英語の先生なんかはね、もうこれ最高の教材として、これ授業でこの動画見せた方がいいですよ。 やっぱり英語なんで勉強しなきゃいけないのか分かんないと、英語なんか嫌いだと、どうせ使わないっていう高校生、中学生多いと思うんですよね。だけど、本当バスケットボールが好きでやっていて、いざチャンスが来た時に、わあ、でも英語勉強してこなかった、ね、全然喋れないっていうことで失敗するんじゃなくて、ね、待ってましたとばかりに英語を使ってると、その日のために英語を勉強しておくというこのじ、これ以上にいい例はないんじゃないかなと思います。はい。なので若い子たちにこういうことは話をしてあげて、もう河村選手のやっぱりそれこそ血の滲むような努力をされてると思うんですよね。バスケットボール以外にこの英語の勉強も。これの本当に今、実例が生で見られるということで最高の、トピックかなと思って今日はこんな話をさせておきもらいました。ちなみに指導者に関してもね、多くの方はやっぱり日本で活動されると思うんです。私もね、含めて。私も、海外に行って何かするっていうことはあまりありませんし、基本的には日本でね、ずっとコーチングしていくってことを前提に活動してるんですが、やっぱりその情報収集に関しては、私はほとんど英語なんですね。よく三原さんは、何で勉強してるんですか？何でそんなバスケットボールのね、情報を得てるんですかっていうと、まあ多くはインターネット、まあ無料のものばっかりじゃなくてね、結構教材買ったりしてるんですけど、有料のもの買ったりしてるんですけど、ほとんどが英語ベースのものです。日本の本ももちろん読みますけど、バスケットボールのやっぱり情報に関しては、英語ベースのものがほとんどですね。英語のそういう記事を読んだりだとか、あとは Google アラートに登録しといてね、それで、記事がこう自分のところに情報が入ってくるようにして、それを読んだりだとかね、動画見るにしてもやっぱり英語をベースで聞くってことがほとんどなので、やっぱり英語は勉強しててよかったなっていうのは私も思いますし、まあこれからワンステップ、もう一個上のものを目指したいという指導者の方は、ぜひですね、英語の勉強を今日から河村選手をきっかけに始めていただいて、そしてですね、英語ベースで、まあ今、Google 翻訳とかもあるからね、すごく簡単に英語を理解しやすい、そういう世の中になりましたから、そういったものをですね、使いながらでもですね、やっぱり英語に対して勉強していって、自分のね、ご自身のそのコーチング力、そういったものを磨くっていうこともできると思いますので、英語は絶対に勉強しておいた方がいいですよというお話です。はい。ということで、もうちょっとだけお話しします。お手元そのままでお付き合いください。今ね、ボイシーのチャプター区切っています。はい。ありがとうございました。でも本当、河村選手はすごいですよね。本当にすごい。まあ、仮に NBA ロスター入れなかったとしても、価値ある挑戦だと思うし、すごくね、日本中に元気を与えてくれた挑戦だと思うし、本当その、バスケットボールのスキル的なこと以外ね、人間性とか、あと本当語学はやっといた方がいいっていう、これ最高の題材だと思うので、繰り返しになりますけどね、ぜひね、学校の先生方はですね、こういうことを、子供たちに話をするといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今日の放送発見感想気づきありましたらコメントいただければと思います。またハートマークのいいね押しといていただくとすごく、励みになります。だいたい毎日ですね、1個の放送に50個のハートマークがつくようなことを目指して、やっております。あとチャンネルのフォロー、しておいていただくと私の放送があなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひフォローのボタンを押しておいてください。昨日はコーチングは時間との戦いというね、放送をしました。まだ聞いてないやという方ぜひ、このチャプターにリンク貼ってあります。コメント読み上げます。中堅さん、時間配分いつも悩みますと、アンダー10、10歳以下の初心者が多いので、ハンドリングから始めて簡単なドリブルパスシュート、少しディフェンスもやった方がいいかな、などなど、いろいろね、でも月1回しか来られない子もいるから難しいかな、ゲーム多めにやらせてあげたいな、などいろいろ考えてしまいます、ということでね、楽しみながら上達できる練習を三原先生の放送を、参考にメニュー考えていきます、ということでね、中堅さんありがとうございます。そういった試行錯誤がね、きっと子供たちにも伝わって、子供たちも一生懸命やるようになると思うので、応援しております。ありがとうございます。影島さん、以前お話のあった新しいことを始めるならにつながっており、確かにコーチングもそうだと改めて分かりました、ということでですね、あれですよね、何かを捨てる、何かをやめるってことですね。土曜日がリーグ戦最終節なので勝利で終われたらと思っております、ということで頑張ってください、応援してます。明日ですね、土曜日ね。ではでは、前川さん、コーチングに限らず何でも新しいことを取り入れるなら何かを捨てる必要がありますよね、ということで、私は若い頃何でもやりたい多趣味で、全てが中途半端、何一つ達成されずにもいましたと、息子にはこうならないようにしくじり先生になろうと思います、ということで そうなんですね。でもまあたくさんの趣味持たれることはいいことだと思いますけどね。はい、ありがとうございます、いつも聞いていただいて。宮崎先生は 試合の前ほど不安な気持ちからあれもこれも練習しようということはよくありましたと。捨てる勇気が大事ですねと。話題からずれるかもしれませんが、自分は A チーム、B チームの練習指導、監督、練習試合の審判、ゴールキーパーのトレーニングなど全部を自分でしっかりやろうとして、練習全体に目が行き届かない時があります。コーチングスタッフのリレーションも1回の練習を効率よく行う上で大事かなと最近感じます。ああ、これいい話題ですね。これちょっと、自分の中でまとまったら深掘りしたいなと思いますね。できるだけ宮崎さんは楽をした方がいいと思います。チームが強くなると思います。ちょっと自分なりにまとめてまた放送しますね。宮崎先生、ありがとうございます。最後、井上さん、コーチングは時間との戦い、まさにそれという気持ちで聞かせていただきました。1回1回の練習もそうですが、最近は3月で卒団していく6年生の子たちに、残りの期間でどのようにミニバス時代を過ごさせていくかを考えていますと。中学でもバスケを続ける子が1人でも多くなるように、バスケの楽しさを伝えられるように頑張りますということでね、ありがとうございます。本当にね、指導者の方がこういった気持ちで接すると、子供たちもそういったものが伝わると思うのでね、素晴らしいことだと思います。頑張ってください。応援しております。はい、ということでありがとうございました。ぜひまた明日の放送も聞いてください。いいね、チャンネルフォローのボタンをよろしくお願いします。またいいねも押さないし、チャンネルもフォローしないけど時々聞いてるというね、サイレントリスナーさんもたくさんいらっしゃって、その方にも感謝しております。ぜひ明日もこっそり聞いてください。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味関心のある方はぜひですね、これを機にバスケの大学研究室よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。